タロケンです。ですね、今回また、いつもと収録するソフトというか、アプリを変えてまして、VR プラスライトという、iPhone アプリで録音してます。まあ、ちょっといろんなものを試してみてですね、どれがいいのか探ってみようということで、まあ、いろいろとトライしてます。で、まずですね、前回、エプソン、キャノンなどなどの、新型プリンターのお話の中で、エプソンのプリンターがですね、無線 LAN 接続を、まあ、自動的にできるという話をしたと思うんですけど、その中で、まあ、Windows Vista 以降についている無線 LAN の、設定情報を、まあ、移行する機能ですね。これのことを WDS と言ってしまってたんですけども、すいません、これは間違いでした。WPS が正解ですね。すいません、こちらに訂正しておきます。WDS は、あれですね、なんだっけ。あれだ。無線 LAN を、数珠つなぎにして、こう、電波を遠くまで届かせるという、機能ですね。エアマックエクスペースとかにも載ってますけど、あとはなんだ、最近は結構バッファローが、この WDS を使った無線 LAN 中継機能付きっていう、無線 LAN ルーターを出してますけどもね、WDS ってのはそちらでしたね。はい。で、今回は何のお話をするかというとですね、ま、まあ、私、いろんなポッドキャスト、デジタル系のポッドキャスト聞いてるんですけど、まあ、どうしても、まあ、ポッドキャスト自体、Mac ユーザーが多いせいか、まあ、Mac や Apple 関係のお話が多いんですよね。で、まあ、その中で、まあ、長年 Mac を使われてる方とか、まあ、まあ、それが、ポッドキャストやられてる方もそうであり、聞いてる、いらっしゃるリスナーさんの方も、そうだったりするんですけど、結構中には、もうほとんど Mac 一筋で、もう Mac のことしかあんまり把握してませんっていう方がたまに見えるんですよね。まあ、ポッドキャストやられてる方の中にも見えますし、リスナーさんからの手紙というかね、メールなんかを読んでるところを聞いてても、Windows のことはなんか全然把握してないっていうことも聞きますんで、で、まあ、今回ですね、まあ、Windows の知識もある程度、まあ、使う使わない、必要必要であるに関わらず、まあ、持っといてもらった方がいいんじゃないのかなというか、まあ、知ってて、そうはないんじゃないかなと思いまして、Mac ユーザーのための Windows 保管計画ということでですね、一般的な Windows マシンのラインナップとか、その、仕様ですね、どんな CPU 使ってるとかですね、まあ、そんな話をざっくりとしてみたいと思います。で、まあ、Windows マシンっていうのは世の中にはもう本当にあるとあらゆるメーカーからいろんなものが出てるんで、まあ、あんまり範囲を広げちゃうと思う。話が止めどもなくですね、広がっていってしまうもんですから、まあ、一番一般的なというか、電気屋さんで見るレベルですね、まあ、日本のメーカーの富士通、NEC、東芝、ソニーあたりのメーカーですとか、あとはま、その、エーサー系の海外ブランドですね、まあ、エーサー自身のブランドで売ってるものもありますし、ゲートウェイもそうですし、あと、E マシンズもま、結局あれは全部、メーカーとしてはエーサーなんですけど、まあ私も把握してるのはこれぐらいなんで、まあこの辺の範囲でちょっと喋ってみたいと思います。で、まあそのエーサー系の海外メーカーのやつは置いといて、日本のメーカー、富士通、ソニー、東芝 NEC あたりで、のラインナップですね。で、まあ一番中心になるのはやっぱり画面サイズが 15.4 インチはあったかな、15.5 インチ。まあ 15. 何インチぐらいから16インチぐらいの、DVD またはブルーレイのドライブが乗っている、重さ3キロぐらいの、A4 ワイドっていうのか今は。まあ、ごくごく一般的な、家庭で使うような、ノートですね。まあ、そんなに持ち運び用の軽いタイプじゃないやつですね。で、この辺のモデルが、まあ、各社、だいたいラインナップとして持ってるのが、一番安いモデルがですね、だいたい CPU が、セレロンのデュアルコアか、もしくは AMD の、まあ、デュアルコアの、安い CPU を使ってます。で、まあ、夏モデルで言うと、なんだ、NEC あたりだと、一番下もセレロンを使ってるんで、セレロン P4000 番台、セレロン P4500 だか4600だかっていう。まあ、セレロンの4000番台ってセレロンですけど、デュアルコアの CPU なんですね。ハイパースレッティングがついてないんですけど、まあ、OS 側から見ると CPU が2個あるように見えるっていう、まあ、デュアルコア CPU を搭載してますね。で、あと、まあ、AMD を積んでるのが、まあ、富士通とかソニーとかあたりが、アスロン X2 かなの P3000 340だか320だかとかっていう、あの辺の、まあ、AMD の中の、まあ、安い CPU のデュアルコア CPU を積んでます。大体ほぼ、どこのメーカーもそこが最低ランクで、シングルコアの CPU 使ってる、あの、マシンってのはほとんどないんですけど、ただ唯一、まあ、まだ夏モデルの段階なんですけどね、秋冬モデルは発表されてないんで、東芝の方は。あの、東芝に関しては、セレロン900を使ったマシンを使ってます。出してます。で、セレロン900、セレロンの3桁番号のやつっていうのは、あれはシングルコアなんですね。なんで、例えば NEC のセレロン P4600 のやつと、東芝のセレロン900のやつと、どっちもセレロンなんで、性能的に変わんないだろうと思って、セレロン900買ってしまうとですね、倍ぐらい差が出てしまうというですね、ことがあって。で、正直もう他のメーカーは、あんまり、そのシングルコアの CPU を使ったマシンを出してなくて、最低でも、多少性能低くてもデュアルコアの、CPU が最低線になってるんで、まあ、正直このセレロン900を使ったシングルコア CPU のマシンってのは、まあ、あんまりおすすめじゃないかなと、思うんですけどね。まあ、なんだろう。それこそなんだ、ワープロ代わり？ワープロと、ワードとエクセルしか使わないとか？ネットでも、多分、HTML のレンダリングとかね、画面表示遅いでしょうし、まして動画なんか入ってると表示遅くなると思いますし、間違ってもフル HD のビデオカメラから取り込んだ AVCHD の再生なんて全くできないので、あれ、駒落ちしますから、最近デュアルコアないとダメですからね。なんでせっかく新しいパソコン買ったのになんだこれ全然性能低いじゃんって話になっちゃうので、セレロン900のマシンは、個人的にはおすすめしないですね。まあ、東芝ももちろん、安いモデルでデュアルコアのマシンも出してるんで、シリーズによってはセレロンじゃないや、あれか、ペンティアム P6000何百とか、まあ、ペンティアムブランドが、残ってるんですけど、なんだ、前、一つ昔の CPU でいう、コア2デュオの中の一番安いランクのやつ、を、まあ、ペンティアムっていう風に言ってたんですけど、まあ、それがまだ今でも残ってて、一応デュアルコアで、まあ、ペンティアムって名前の CPU があるんですけど、まあ、それを使ってるマシンがあるんで、まあ、そっちの方だったらいいと思うんですけどね。なんか、店頭価格見てると、セレロン900のマシンもなんか、ペンティアムデュアルコアのマシンも値段変わんないんで、なんでセレロン900使ってるんだろうなと思うんですけど。あとはなんだ、あれか。NEC のビジネスモデルのバーサプロとかあるんですけど、もう本当に事務作業向けで、無線 LAN も内蔵してないし、SD スロットもないみたいな。で、天気もついてない、本当に会社で事務作業するようなためのビジネスモデルですね。あれはまあセレロン900のマシンとか普通にずっと売ってますね。まあ、辺も、量とか全然違ってくるんで、本当に、性能低くても構わない、安ければいいっていうモデルなんで、まあ、ね、ビジネスモデルとしては作ってるってことなんでしょうけど。まあ一般的なコンシューマー向けモデルとしては、もう各社、東芝を除いては最低でもデュアルコアっていう形になってます。で、その一番安いモデルで、出だしで、11万円台ぐらい。まあ出たばっかの値段ですね。まあ、表示価格12万ぐらいの値段になってて、値下げされて11万いくらとかになってて、でも多分すぐ値段が下がって、まあ、NEC なんかはもう新機種が店頭に並んでるんですけど、もう NEC はなんか、99%とかになってますね。新型でも。うん。で、一番安くなって、まあどうだろう、メーカーや機種によって 89% とか、安くなると 79% ぐらいで売られるようなモデルですね。まあ、Windows パソコンって、大体年間3回から4回出るもんですから、今ちょうど切り替えのところで、夏モデルが処分になってて、秋冬モデルが、新発売しつつある頃なんですね。で、NEC なんかも店頭に並んでて、で、東芝では、まだ発表もしてないか。で、富士通とソニーは発表はしてるけど、まだ出荷はされてないのかな？まだうちの店頭に来てない、うちの店の方に来てないですけど、うん。まあ、その出だしの時期で、まあ一番安いモデルで、まあ11万ぐらいから、スタートして、で、多分次に出るのが春モデルが多分12月の末か1月ぐらいに出ると思うんですが、その頃には今 これから出る秋冬モデルが処分価格になってて、まあ一番安いラインで8キュッパーから7キュッパーぐらいという値段になると思います。で、ちなみに、日本のメーカーは全部ワードエクセルは最低入ってるんで、どのモデル買ってもワードエクセルは入ってますし、最近は、パワーポイント入ってるモデルが増えたんで、ものによってはパワーポイント入ってて、まあ8万円台ぐらいとかで買えることもありますね。ちなみにワードエクセル入ってるのが、いわゆるオフィス2010パーソナル。これがワードエクセルだけで、で、パワーポイントまで入ってるのが、オフィス2010ホーム&ビジネスっていう名前だったかな。これがワードエクセルパワーポイントが入ってるやつになります。で、まあ、その辺のクラスが一番下のラインで、で、その上のモデル、もう一個上のモデルになってくると、だいたいまあ、Core i3 になりますね。Core i3 でドライブが DVD スーパーマルチドライブっていう形で、まあ、どうでしょう、これも。出だしで12万ぐらいかな。12、3万ぐらい。で、まあ、一番安くなって、まあ、10万前後とか、10万切って9キュッパーとか。まあ安いともうちょっと下がるかもしれませんけど、だいたいそれぐらいでしょうかね。で、もう一個上になってくると、CPU が Core i5 に上がるんですね。で、Core i5 だけど、DVD スーパーマルチドライブ。この辺がどうだろう、出だしで13万、14万、15万ぐらい。一番値段が下がると、やっぱりまあ10万そこそこ。中には 99% ぐらいの値段になることが多いですね。で、まあ一番上というか、まあ、まあいわゆる、一番ボリュームゾーンの15、16ぐらいのサイズの、まあ一番ランクの高いモデルが、Core i5 の CPU を使ってて、ブルーレイドライブ、BD ドライブですね。まあもちろんブルーレイは書き込みもできる、ドライブがついてるんですけど、これが出だしの値段で16万、17万ぐらいから始まって、処分の時期で、どうでしょう。安ければ10万円台ぐらいで処分されることがありますね。今回、うちの店で売ってたのは、東芝が10万9800円ぐらいかな。NEC でもそれぐらいか。あ、でもまあ最終的に展示処分とかだと、10万切った金額とかで、99% とかで売られてるメーカーもありましたけど、処分時期になると値段が下がるんで、かなり値段差が縮まりますね。うん。まあ、出だしはね、そこそこ開きがあるんですけど、なんで、まあ、安いうちにというかなんだ、安い金額で、コストパフォーマンス高く買いたいよってことであれば、やっぱり、処分の時期を狙った方がいいというのは、その通りで、特に Windows は、短いサイクルでですね、3ヶ月ぐらいで、新機種出ますし、値段もそれなりに下がってきて、出だしとしてはもう5万ぐらい変わったりするんで、やっぱり処分の時期に、1個前のモデルとかですね、あるいは新型が出た直後に、まだ残ってるやつを買った方が安いのは確かですね。で、あとはなんだろう。Mac との違いで言うと、ボリュームゾーンは 15.56 ぐらいから、16インチのモデルなんですけど、あとは、モバイル向けに一回り小さいサイズで 13.3 インチのモデルとかあるんですよね。13.3 インチなんだけど、まあ CPU は Core i3 とか、まあ普通のパソコンと同じ CPU を乗せていて、で、DVD スーパーマルチドライブ。で、まあ無線 LAN も内蔵してて、SD カードスロットぐらいもついてて、まあワード Excel、まあもしくはワード Excel PowerPoint までついてるモデルですね。これがだいたい出だしで15万ぐらいで安くなって12万ぐらいっていうのがだいたいまあ相場でしょうか。で、基本的に Windows の世界では15、16インチのモデルより13インチの方が高いです。というか逆に言うと、Apple みたいにですね、一番安いモデルが 13.3 インチで、15インチになると値段が高いっていうのは他のメーカーにはあんまないんですね。この辺はApple の常識と Windows の非常識っていうところで、全然違うんですけど。あと面白いのはなんだ。Windows のノートのコンシューマー向けモデルだと、ほとんどが、画面の解像度が 1366×768 ドットなんですよ。で、 安いモデルも高いモデルも全部それなんですね。で、アップルだと、例えば MacBook Pro の15インチになると、1440×900 とかになるわけですよね。15インチで。で、13インチで 1280×800 か。っていうサイズなんですけど、もう Windows の方はもう、ほぼ、1366×768 ですね。多分あれなんじゃないかな。1366×768 の解像度のモニターを搭載したパソコンを売ってないメーカーってアップルだけなんじゃないのかな。そんな気がするんですけど。まあ、その辺、かたくなに独自路線を貫いてますね、アップルの方は。ですね。もうちょっと話したいことがまだノートでもあるんですけれど、ちょっと予想より長くなってきたんで、もうこれでどうでしょう、15分ぐらい話してるかな？本当は10分ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、意外にちょっと長くなりましたんで、一回ちょっとここでですね、今回は切ろうと思います。で、次回ですね、このノートの続きと、あとまあデスクトップのこともちょっと、話したいことがあるんで、デスクトップをですね、第2回でお届けしていきたいと思います。じゃあ、とりあえず今回はここまでにします。では、バイバイ。